ビューティフルモーメントスペシャル、最初のゲストは射水市ご出身で、もうヨーロッパドイツを本拠に活躍されておられます、もう射水市にはなくてはならない、富山県にはなくてはならない方でございます、テノール歌手の澤部範之さんでございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、
なんかそんなに褒めていただいてどうしましょうみたいない
やいや、もうなくてはならないですよ本当に、一家に一本みたいな感じ。いや
なくても生活できると思うけど。
いやいや、そんなことないですよ。もう貴重な人材でございまして。
ありがとうございます。
はい。そして番組毎週ご出演していただいております、アシスタントのハロー社、イローナさんでございます。
はい、よろしくお願いします。
はい。
澤部さんとのまたお会いするのは楽しみにしてました。
あ、本当ですね。ありがとうございます。よろしくお願いします。
前回も大好評で。
本当ですか。
はい。そしてもう一人。今週はですね、地の巨人は必要だということでございましてですね、はい、プレッシャーをかけておりますけども、はい、富山県射水市を世界に発信する会の理事でもありまして、そして新南会の総監長でもございます増本智彦さんでございます。よろしくお願いいたします。
あ、こんにちは。最初からすごいハードルが上がってしまいまして、
もうはい、今日はですね、お三人に好きに話していただこうという放送でございますけれどもいや、澤部さんは今コロナ禍もあってずっとまた富山に日本にいなきゃいけないという感じでございますけれども、はいはい、その中でもやっぱり歌手活動というのはやっておられる、
ね、そうですね、10月3日になんか大きな演奏会が ANA でやらせていただいたんですけど、
あ、はい、
まあ、これが本当に1年半ぶりぐらいの本当に大きな、うん、公の演奏会というか、それまでやっぱり何もコロナでできなかったので、これを皮切りにと思ってるんですけど、
そうですね、今日収録の前にですね、ギネスブックに登録した射水市にございます、
はい、
戦場の方に一緒に拝観していただきましてですね、ギネスブックのってもう2周年、
もうちょうど2年ですね、
2年ですね、
はい、すごかったですね本当に。2000畳っていうのは初めて、2000畳の広さっていうのは想像できてなかったんで、なんかそこに行ってなんか初めてこう体感したというか、本当すごかったなと思ってびっくりしました。いろいろなんかね、ハイテクというかスピーカーから聞こえる音も2000畳どこにでも同じように聞こえるっていう風になってたりとか、なんか気温も自動的に制御されるとか、すごいところだなと思って。
ただその大きさを誇るとか、はい、大きさで威圧しようということはもう全く新南会の場合はありませんので、はいはい、もう最初本当小さな24畳のところから始まりまして、うん、だんだん聞く人が多くなったので大きくなって大きくなってという格好なんですね、
はい、
だからその聞きたいという気持ちにいかにして応えるかということで、はい、前の方の人も後ろの方の人も同じように聞こえるということで、今澤部さんおっしゃった平面スピーカーという形でですね、うん、どこにいても同じ徐々に聞こえると。また海外の人であろうが日本の人であろうが、若い方であろうがご年配の方であろうが、健常者であろうが体の都合の悪い方であろうが、全ての人がここに来れば本当の幸せになれる、本当の幸せになる道を聞けるという、
はい、
それが浄土真宗親鸞会の2000畳なんですね。
はい、澤部さんはオペラテノール歌手なので、いろんなホール世界中ね、うん、回られて、ヨーロッパ回られたりするんで、はい、ホールというか建物とその音楽芸術って連動してるじゃないですか。
そうですね、僕はなんか例えば自分がお客さんになっていく演奏会とかオペラを見に行くっていう立場になる時もあるんですけど、はい、やっぱりどうしてオペラハウスに行きたいのかなって思う時に、お客さんの心理にぴったり来るように演者が演じないといけないなと思うんですよ、
はい、
ちょっと非日常を味わうというか、見に行くとね気が楽なんですよ。別に舞台の上に乗って、あ、今日ちょっと失敗しちゃったらどうしようみたいなこと考えなくていいんですよ、お客さんで行くと。
はい、
だからそういうやっぱりこう非日常的な楽しみ方をしたいから行くんだろうなって思うと、う、今度自分が舞台の上に立った時に、じゃあここは例えば2時間なり3時間なり夢の時間っていうのを提供してあげればいいんだなって思うわけですよね、
はいはい、
だからそれをやっぱりコンサートとかでもやっぱ考えるんですよ。お客さんがここに来られた時に、舞台の上だけじゃなくてその客席の雰囲気とか、その会場に入った瞬間に、うわーちょっと違う、いつもの空間と違う、時間と違うっていうのを聞きたい、味わいたいって人が来られてるところに、こちらがちゃんとそれに応えてあげるという場所なんじゃないかなと思います。
はい、そうですよね、うん、本当そうだと思いますね。 芸術っていうのは人の思いを形にしたものですし、そこになんかいろんな思想性だったり哲学みたいなものがあると思うんですよね。でそれないと芸術は成り立たないと思うん
ですよね。そうですね、やっぱり
ですよね、
うん、哲学がないと、いや、まあ何事もそうだと思うんですけど、何かのことには必ずそれに伴う哲学っていうものは絶対あると思うので、はいはい、それが例えば信仰だったり宗教だったりとか、例えば芸術の世界だと占めるパーセンテージが大きくなるっていうことじゃないかなと思うんですよね。
はいはいはい、そうですね、うん、
例えばこうやってラジオ局とかできとる、うん、その技術者の方もある程度哲学がないとできないと思うんですよ、うん、だそれが例えば芸術家とかこう宗教とかのそういうものに比べると少しその哲学のそのパーセンテージがちょっと下がるのかなっていうだけのことなのかなって思うんで、だから全てのことに裏にっていうか根底にはまあ必ず哲学っていうのがあるんじゃないかなと思うんですけど、そうです
ね、はい、澤部さんはやっぱりそういう哲学やっぱりご自身で表現される時も無意識に意識してるみたいなところがあるんですよね多分。これは難しい、これがまず哲学ですけど。
いや、サーブがじゃあ哲学を表現してるかって言われたらうんと思うんですけど、でもやっぱりこう歌を歌うっていうその行為の中に全てもう哲学が入らないと、
はい、
例えばその哲学は入って哲学、うん、歌は歌ってなってると本当の芸術にはならないと思うんですよ、はいはい、
そうですそうですね、
伝わらないですよね、
うん、そうですね、だからその何て言うんですかね、こう歌を歌うこと自体が哲学から発せられてるものじゃないとダメかなっていう、だからよく言われたのはもう人生経験をたくさんしなさいと、それがやっぱり肥やしになって例えば愛の歌なんか悲しい歌とかにそこに出てくる、そこにやっぱりその人を動かす力が生まれてくるから、やっぱりいろんな経験をして引き出しをたくさん作りなさいっていう、まあ、経験イコールやっぱりそれの経験伴ってやっぱ哲学も生まれてくる、思想も生まれてくるから、そういうことなのかなと思うんですけど、
そうですよね、
表現することなんですね、なんかその何を表現するかっていうのは、例えば歌だったりとか建築だったりとか文学だったりとかそれぞれなんですけども、その表現する元となっているものが必ずないといけなくて、まあ哲学だったりとか宗教観だったりとか
ですね。で特に歌の場合は歌詞があるので、例えば歌詞をどう表現するかっていうことも出てくるわけですよね。その好きですっていう言葉も、例えば好きですっていうのか、好きですっていうのかっていう、やっぱそこの表現が変わってくる、やっぱ声のトーンが変わってくると表現も変わってくるってなると、そこにやっぱり自分がそのいろんなその人生経験の中からどういうふうにそれを表現しようかっていう、やっぱりその哲学ってちょっと大げさですけど、やっぱそこのこう思いみたいなものがやっぱり考えっていうものがやっぱり出てきちゃうから、
そうですね、うん、
だから特に歌詞のあるものは難しいですよね。
はい、
特に歌詞で伝わってるのに表現が同じにならないってことがあるんですよ。
あ、そうそう、わかります、はい、
それが一番ミスマッチになるので、それをやっちゃいけないっていうことはいつも、まあ、なんとなく肝に銘じてはいるんですけど、はい、
文章とかもそうですよね。いろんなさんね、はい、翻訳家なので、うん、例えば日本の文章を翻訳した時に、はい、比喩みたいなものをちゃんと使わないと伝わらないですよね、
は
い、
そうですね。特に日本語がその曖昧な表現とか、曖昧なそういう言葉遣い、そしてどうそれを言葉で伝えるかっていうのは、それこそ経験をいろいろ持っていないと、そして思想とか持っていないと伝えられないですね。
そうですよね、う
ん、前回なんかこう仏教書をロシア語に直してるとかっていうお聞きした時に、はい、あんなになんかこう曖昧って変だけどですけど、こう表現が難しいものをどうやったらヨーロッパの言語に直すのかなって、はい、僕はすごいなんか興味があったんですよ、
はい、そうですね、ヨーロッパの言語っていうのは日本語と比べたらだいたいはっきりしてるんですね。そうなんです。だから、まあ、そこが翻訳者の一人一人、まあ、どうするかですよね。そのいろいろ道があるんですけれども、例えばこう忠実にその辞書通りと言ってるんですけれども、こう伝えるか、でもそれだったらもう意味が伝わらないと、ね、逆に意味を伝える、そういうのあったら、その一つ一つの言葉にこだわらずに意味を伝えようって思ったら、まあ、ある程度できると思います ね、
はい、そうじゃないと、はい、その日本 の、 その仏教哲学みたいなものって、はい、ヨーロッパの語学にできないんじゃないかなと思うんですよね、はいはい、ただでさえなんか できますできませんって言っちゃってからなぜならとかっていうようななぜならっていう風な感じだもんね。ヨーロッパの特にドイツ語なんでできませんよなぜなら彼彼しかじかだからっていう風に言うんで、だから最初ちょっとドイツに行ってたまに戻ってくると、まあ、前回もちょっと言ったかもしれませんけど、うちの親ヒヤヒヤしてたから最初に、いやちょっとそれできませんって言っちゃって、なぜならみたいなそれ日本人にしてみたらすごい強いと思うよって言われて、 あそうかってちょっと考えるようになったんですけど、
そうですね。そして私ちょっと最近思うのには、やっぱりこの日本人って、まあ、よく言われるのはその信仰がないとかね、なんか無宗教とかって言われるんですけど、でもやはりこう日常生活の中にもう仏教が根付いているんですね、例えばお正月の除夜の鐘108回とか、お盆とか盆踊りだとか、まあロシアだったらそのマトリョーシカあるんですけど、日本はダルマとか、なんかそういうのってもうあっちこっちも普通にもう当たり前にこう仏教から出てきたものも周りにもあるし、そしてこうそれこそ思想みたいに自業自得、もう幼稚園から教えられたそういう染み付いているものがあるので、そこからこう出るものは違うのかなと。
なんかもうなんか身に染みてるんでしょうね、
はい、
きっとね。
はい、そうですね。
あれ、マトリョーシカってダルマさんみたいな役割なの、はい、あれってやっぱり。
あのまあちょっと違うんですけど、まあ、代表的な人形っていうこと
で、ね、あれってこうほらポコポコと外していくやつでしょ。
そうです。
あれだから意味わかんないですね
それ問題発言しちゃって
あれ何なんですか。
なんでしょうね、ちょっと私もよくわからないけど、
あれはどこなんであれ作ったんですかね。でも
楽しいからじゃない
普通
本当ですか。楽しいからじゃないの、やっぱり。
いや、なんかあるんじゃないですかね
だっていろんなさ分からない
今度ちょっと勉強します、
ね、でも意外と分からないんだよね地獄のものってね。僕もだからよく入魂のことを聞かれるんだけど、うん、そんなの説明できないやっていうこと結構あるもん、うん、今パッと言って言われたら言えないけど、うん、なんかあるよねそんな、なんかね、
はい、多分なんか意味あるんですけど、うん、そういうのも結局何かのこう信仰性だったり哲学性みたいなものから生まれてるんですよね、うん、
で第一音楽をやってる人は信仰心がないとやっぱダメですね、はい、
そうでしょう
ね、ダメですね。この音楽さんに言っちゃって
るん
です
けど、
いや、やっぱり関わるもんなんですよ音楽とか芸術って必ず、うん、で特にあのほらピエタ像とかミケランジェロ の、はい、あのピエタ像とか、はい、やっぱ宗教画とか、はい、宗教音楽っていうものでやっぱり、うん、そこに何かインスピレーションを得てやっぱりできるもんだから、うん、人間生きていく上ではその信仰心というかこう宗教っていうものはやっぱりいるんですよね。僕はそう思うんですよ、うんうん、
そうですよ、ね、
なんかすごい真面目な話
だった。いやもう本当そうですよね、うん、総監長はねそういう場所を管理しながらそういうことを毎日密接に関係しておられるので、やっぱり人とその信仰というものは切っても切り離せないものだということをやっぱり毎日感じておられると思うんですよね。
結局そういう宗教とか信仰とか言うとなんか急になんか肩肘張るというかですね、なるんですけど、普通に皆さん生きてるのはやっぱ幸せになるためですし、もっと充実したいと思って生きてるんですからね。だからそれに対して真正面から答えを出しているのが親鸞聖人であり仏教であり、こういうふうな生き方したらいいですよ、こういうふうな道を進んだらいいですよという道しるべが仏教なんですよね。はい、それを意識してるか意識してないかだけなんですよね、はい、でもそれ意識せずに生きてたら後であれ、うん、なんかみんなが右やって言ってるからそのまま右行っておったけどこれ大変なとこ行ったなと、みんなが左って言い始めたから今度左行ったらまた大変なとこ行ったなになってしまうんですよね、はい、その中でいやちょっと待ってください、自分自身でよく考えましょう、自分の生き方だったら自分の人生だったらよく考えましょうというその場を提供しているのがあの二線上でありますし、はい、だから別に何教の人が来られても構わないんです。はい、また私は無神論者ですと言ってる人が来られて全く問題ないんですよね。そこで考えるヒントを得てもらえばと思うんですよね、
はいはい、そうですね。この放送あの11月3日の文化の日の放送なんですよ。
ああそうなんですか。
で、あの文化というものは何だろうということを定義、
うん、難しい
文化って何だと、うん、
まあ、カルチャーですよね。カルチャーはカルチベイトっていう、うん、あの言葉から来ていて、うん、 カルティベイというのは耕すという意味なんですけども、まあ、心を耕すということなんじゃないかなと。
かっこいい。さすが名翻訳家ですね。
すごい。そうですね。耕す。はい、耕す。総監長ありますか。
そんな素晴らしいことを先に言われたらもうどうしようもないですね。でもやはりやっぱりその人の哲学とか思想とか、あるいはその国に根付いてる思想とか、そういったものが一つの形作られて目に見えた形になるのが文化ではないんですかね。
サーブさんは一加減あると思いますか。
なんでそんなにそのハードル上げるの僕の時に。いやでも僕もなんか増本さんとおっしゃったように、なんか文化って個人のレベルっていうよりも集団というか、やっぱ国民とかなんかそういうものじゃないかなっていう気がするんですよね。だからいろんなその耕すっていうのももちろんやっぱり開拓していかないとやっぱり文化っていうものでできてこないし、なんかそういうことなんじゃないかな。例えばじゃあ日本文化は何ですかって言ってくださいって定義されても言われてもちょっとすぐは言えないんですけど、僕なんかちっちゃい時こうちょっとお寺に住んでたのもあって、人間の死っていうもの、死ぬってことですね、なんかちっちゃい時から見てきたところがあったんですけど、なんか僕今もヨーロッパで言えないような苦労もやっぱりいろいろしてきてるんですけど、その時何が助けてくれたかって言ったら、まあもちろんあの僕やっぱ信仰心も、まあ、自分での縁だけで多少あるんですけど、なんかなんていうんですかね、最後に、まあ、人は死んでいくんだからなと思うわけですよ、そんなネガティブではなく、どうせ最後に死んでいくんだから、もうその死ぬ時まで頑張ってやってみようみたいな、なんか辛くてもう死にたいみたいなことありましたよ。もちろんもちろん、もうそれはもう何回もありましたけども、じゃなくて、あ、今死ぬのももう何十年後に死ぬのも同じだなと思っちゃったんです、はい、僕。そうしたらまだ生かされてるし、まあどうせ死ぬんだからって言うんですけど、ちょっと頑張ってみようかなみたいな。でそれでなんかこう乗り越えた時期もあったんですよね。なんかやっぱりそれも一つのなんか考え方というか、なんかまあ哲学とは僕言いませんけど、やっぱそういうふうに思うことができるっていうことは幸せだったし、だから今何かこう思想なり哲学なりこう、まあ、宗教だったり芸術だったりか分からないけども、それが何かのその生きる次にまた背中を押してあげるものになることが本当は一番いいのかなって思うんですよ ね。だから考え方の転換ができるようなことを誰かがこうスッとこう言ってあげる、差し伸べてあげるってことができるといいのかなと。
今あの澤部さんのお話の通り、大事なのは希望を持てるかどうかということが大事ですよね。あの西洋の哲学とかですと、デカルト、我思うゆえに我ありみたいなとか、そう現実を知ることを哲学でこう示してる感じなんですけど、それを知ったところでお腹が膨れるわけでもなく、明日生きようかとにもなりにくいじゃないですか。だからそのそういう観念論ではなくて、実際に本当に実践として使える、実際の本当に生活の中で生きている哲学というものがすごくこれから、ね、コロナ禍の後もっともっと必要とされると思うんですよね、はい、だからそこをこうなったらいいな、こうしたいなみたいなことはありました。井上田さんからどうぞ。
いやそうですね、でも明るい希望が大事ですよね、明るい未来が今にすごい影響されるので、未来が明るくなければちょっと今も明るくなくなりますので、こういうのがすごい大事だなと思いますね。
そうだから因果律ですね、
はい、因果律で
因果の考え方して、だって今日良くないも明日良くないですよね、
そうなんです。まあ、その私たちみんな生まれたからにはこう人生が限りがあるわけですから、あのまあこれをちょっと心の中に忘れずにやっぱりこう頑張っていくこと大事なんじゃないかな、はい、あとちょっと私皆さんのこの良き文化の日に伝えたいことが今思いついたんですけど、やっぱり日本人の方がまあ、日本のこととかに誇りを持ってほしいんですね。とにかくそれを忘れないでいただきたい、もう強く強く私は伝えたいんですね。なんかあの 日本の良さどっかで埋もれてしまうっていうのがあるんじゃないかなと思うんですね。すごくいいものがいっぱいあるので、うん、日本の文化とか、
はい、
習慣とか、うん、哲学に、
はい、
それをそのままこう表現していただければこう世界はどんどん良くなってくるんじゃないかなと思います、はい
はいはい、ありがたい言葉
私も一緒に、
はい、そうですね、
やりたいと思います。
総監長はいかがでしょうか。
そうですね、やはり、まあ、行動することでしょうね。実践動いていくということで、あ、まあ、いろんな情報はインターネットでもいろんなものでも流れると思いますし、噂話もあると思いますけど、自分の目で見て自分の肌で感じて、そして自分の体で納得していくというですね、そういったことがやっぱり大事なんじゃないかなと思うんですよね、はい、
そうですね、はい、それではこの番組の締めでございますけども、はい、サーブ先生からですね、まあ、先生先やっぱ芸術を通してこれから生きていく皆さん希望を持つことがやっぱ大事だということで、メッセージを、
なんかこう真面目に生きなきゃいけないんだけど、あるとこちょっと不真面目にならないといけないとこってあると思うんです。こんなこと言うちょっとダメかもしれませんけど、
そうですね、
もう真面目で生きてると、うん、それこそ生きにくいから、このご時世が、
はいはい、
だからここは真面目に生きようみたいな、でも、うん、ここはちょっと楽しちゃおうかなみたいな、
はい、
って言った方がこうちょっと気を抜くって言い方ですけど、もう 100% 力を入れてると、
うん、
本当に力を入れなきゃいけないとこって入れなくなっちゃうじゃないですか、
はい、
自分でなんかそういう経験があるので、だからずっとゴムをピンピンに貼ってると、うん、そのうちなんか戻らなくなるみたいな感じになるような自分もあったので、
はい、
適度にちょっとふっとこう肩の力を抜いてい かないといけないとこもあるんじゃないかなと、
うん、
であと、まあ、いろんなさんがおっしゃったように日本の文化を大事にしてくださいって言われたのは僕もすごい同感で、
はい、
もう本当に僕27年ぐらいドイツですけど、日本に帰ってくるとなんか日本らしさがだんだん消えていくというか、
うん、
感じはすごくするんですよ、
はい、
例えば何年か前から盆踊りがなくなっちゃってきたりとかね、そういう日本文化っていうか本当のものがなんかなくなってきてるのかなって。どっちかというと日本人って、まあ、自分も含めてですけど、ヨーロッパとかアメリカに憧れるじゃないですか、で私たちもああいう風になりたいっていう意識がどこかにあるんじゃないかなと思うんですよ。で僕がこれ経験したことなんですけど、西洋人の方が優れてて東洋人はちょっと劣ってるみたいな、そういうなんか考え方の人もやっぱりまだおられたりとかして、どうしてもその西洋とかアメリカにこうなんとなく行って我々もああいう風になりたいって思われる方が多かったんじゃないか、今は分かりませんよ。でやっぱり僕もヨーロッパに渡った時はクソ日本なんか帰ってくるかと思って言ってるわけですよもうヨーロッパ人になっちゃうみたいな言ってるわけですけど、そうやって気負っていくと全然動かないです物事が。もうやっぱ自分は日本人なんだな、お米も食べなきゃなみたいななると、さーって物事が動き始める、すごい不思議な体験をしたんです。でなのでやっぱりなんかいろんなところのいいとこを取る真似をするっていうのは大事だと思うんですけど、やっぱり自国のその文化をすごく大事に持ち続けるっていうのは僕はすごい大事なことじゃないかなって、その哲学というか思想的にも、
はい、
だから僕今さっきロナンさんが言われたのはもうまさによく見ておられるなと思って話を聞いてたんですけど、だからなるべく自国の文化っていうものをすごくやっぱ大事にする心ってやっぱいるんじゃないかなって。
今のサーブさんのお話聞いてて思い出して、まあ、サーブさんもドイツで活躍されて今もされてるんですけど、はい、あのドイツの哲学者のハイデッカーっていう人がいますけど、はい、あの人がやっぱりハイデッカーのもとにたくさんの日本人が来てたらしいんですね、それなのに日本のことを何にも教えてくれなかったということで、晩年の日記に、いや私は英訳の「歎異抄」を読んで初めて東洋の聖者親鸞を知ったというのを書いてるんですね。で自分の周りにはたくさんの日本人が来たのに、なぜこれを伝えてくれなかったんだと、そういう教えの匂いがする人間になってほしいというふうなことを言ってるんですね。でもっともっと日本人は誇りを持って、今サーブさんおっしゃった通りだと思うんですよね。
その通りですね、うん、もう突き詰めていくとやっぱり自尊心というものが 大事だと思うんですよね。やっぱり自国を愛するとか自分の文化もちょっと大事にするってことは自分を大事にするっていうことにも通じていくと思うのね。自尊心を持つこと、そして大事な文化っていうものを継承しながら発展させていくということをね、これからもっともっと皆さんもしていっていただければいいし、私たちもしていきたいなと思います。はい、澤部先生ありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、そして発信する会の理事であり、親鸞会の総館長増本智彦さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。